気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、様々な角度から必要な情報をお届けする番組です。さて2月のテーマはボランティアと防災。大規模な災害はいつどこで起こるか分かりません。地域のつながりを大切にしながら防災意識を高めていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松ボランティア協会、高松市危機管理課の協力でお送りします。さあ、気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。今月も高松市危機管理課の小原さんと一緒に番組を進めていきます。小原さん、よろしくお願いします。
はい、危機管理課の小原です。よろしくお願いします。前回は市民防災講演会特集として、本年1月15日開催の市民防災講演会に講師としてお越しいただいた高松地方気象台地震津波火山防災情報調整官新野浩二さんと、香川大学四国危機管理教育研究地域連携推進機構副機構長金田義行先生にインタビューをさせていただくとともに、当日の一般参加者の方の声もお届けしました。いつもとは少し違う形式での放送でしたが、いかがでしたでしょうか。新野さんからは南海トラフ地震の概要や地震の被害想定、南海トラフ地震臨時情報発表時の対応などについてお話をいただきました。また金田先生からは南海トラフ地震をイメージした防災対策や避難行動、非常持ち出し袋の内容などについてお話をいただきました。そして一般参加者の方からは、改めて防災のことについて意識した、能登半島地震の現場を見ることが大切、地域での取り組みの重要性を再認識した、発災からのフェーズごとの必要な対応を地域で共有したいなどの声が聞かれました。能登半島地震が起こったこともあり、参加者の皆さんも自分の住んでいる地域に置き換えて考えたり、自分ごととして捉えている印象を受けました。そして講演会で繰り返して伝えられたのは、自分や家族が被災しないための事前の準備の大切さです。転倒の危険がある家具類の固定、非常持ち出し袋の確認、飲料水や食料の備蓄、避難場所、避難経路の確認、建物の耐震化などに取り組みましょう。なお、前回お話しした内容が詳しく知りたい方は、危機管理課のホームページにアーカイブがありますので、ぜひお聞きください。
はい、というわけで改めて小原さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、高松市防災啓発ラジオ、今月のテーマはボランティアと防災ということで、今回は高松ボランティア協会のお二方にスタジオにお越しいただいております。まずは高松ボランティア協会会長の武田よしこさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして同じく高松ボランティア協会副会長でいらっしゃいます出井隆文さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて武田さん、まず高松ボランティア協会というのがどういったところなのか教えてもらえますか。
はい、今から48年前に、うん、市民の方々を対象に、うん、ボランティアスクールっていうのを開きまして、
はいはい、
それで修了生たちが僕らに何かできることはないだろうかということで、
うん、
誰もが住みやすい街づくりを目指そうということで、うん、グループを作りました。
うん、それがもう48年前。
48年前です。
大方50年前。
そうです。
うん、武田さんはいつからされてるんですか。
私はいましたよ、もう50年前から。
もうそんなに前か、うん、じゃあ創立した設立した時から。
大学生だったんですよ。
へえ、うん、で自分もボランティアの方に
ボランティア活動ができるのではないかということで、う
んうん、はいはい、
はい、自分は入りました。
そうなんですね。今はじゃあもう会長さんなんですね。
はい、そうです。
うん、でね、武田さん、ボランティア活動よくニュースとかでもね聞きますけど、
はい、
ボランティア活動ってで、まあ、改めて、まあ、説明していただくとしたらどんな感じになるんですかね。
ね、まずは自主的に、
うん、
自分のできることを無理なく、うん、無報酬でやるということ、う
ん、はいはいはい、はい、
これが基本的な路線だと思うんです。
うん、
例えば災害地に、
はい、
被災地に行ったとしても、
うんうん、
人に迷惑かけないように、うん、寝袋とかおにぎりとか持っていく人が多いですね。
う
ん
う
ん、
あ、もう自分で用意して。
自分で用意して。はい。うんうんうん、そうです、
うん。じゃあもう自分で進んで無理なくっていうのが、まあ、いわゆるボランティア活動やし、そこが大切なポイントでもあるんですかね。
はい、ポイントですね。
うん。じゃあその高松ボランティア協会では日頃のどういった活動をしてるんでしょうか。
犬間は事務的なこととか、うん、ボランティアコーディネートとか、
うん、
いろんなイベントの企画とかをしています、うん、
はいはいはい、まあ、ちょっと気になる、ね、言葉も出ましたけど、ボランティアコーディネート、これは一体どういったものなんですか。
ボランティアコーディネートというのは、
うんうん、
ボランティアをしたい方と、うん、してほしい方をつなげる役割なんです、
うんう
ん、
あ、なるほど。じゃあその自分はボランティアしたいなっていう個人の人と、してほしいな、ちょっと手伝ってほしいなという団体さんを紹介してあげるみたいな、
は
い、
そうですね。
あ、そういった活動もされてるんですね、
は
い、
す、
うん。他にもボランティアワークショップでもね、開催してる。
ボランティアワークショップは、うん、実際に高松市内近郊にあるボランティア団体とか市民活動団体とか、うん、とかが集まって、
うん、
その来てくれた人に体験とか、
うん、
説明とかをして、
うん、
実際に自分にできることを選んでもらうと。
じゃあ実際に来てもらって、はい、お試しでやってもらうみたいな。
そうですね。
ボランティアもいろんな種類がありますもんね。
あります。
あ、だからもうその自分に合ったもので、うん、自分は無理なくできることみたいな。
無理なくできること、はい、そうです。を上がってくれたらいいなと思います。
なるほどね。じゃあ例えば僕が行ったら僕ができる
ボランティア
やつっていうのをちゃんと体験できて、
市原さんだったらあれですね、朗読とか、
うんうんうん、
ができるので、
うん、
朗読をご紹介するという形になる。
なるほどね。ラジオで喋ってますから、朗読とかで、
はい、
なんかいろいろあるんですね、ボランティアって言ってもね。
はい、
そんな中でワークショップなども開催して、これが年に2回、
はい、年に2回あります、
うんうん。そしてその他にも活動としましては、まあ、以前ねこの FM 高松の生放送でもお知らせで来てくれましたけど、はい、刺繍絵本一緒にありがとうというのも発行されてるんですよね、
はい、もう十何年になるんですけども。
あ、もうこれ十何年になるんですか、
はい、
うん。
テーマを決めて、
うん、
このテーマに沿って障害を持つ人たちから、
うん、
石を募集して、
はいはい、
実は前は綿帽子コンサートでありましたね、
うん、
綿帽子コンサートというのは音楽なんですけど、うん、絵本の場合は絵をつけると、
うん、
いうことで、
うん、
綿帽子コンサートは35回でやめたんですけども、うん、障害を持つ人たちから何か世の中に言いたいことがあるので、
うんうんうん、
なんとかしてくれということで、
うん、そう、メッセージを詩にして、
メッセージを詩にして、
うん、で募集して
一般の方に、
はいはいはい、
絵をつけてもらうと。
これ毎年発行されてますもんね、
はい。
まあ、昨年でいうと2023年の一緒にありがとう、
ね、はい、
何人の方が書いてくれたんですか。
73人です、ね、
わ、すごいですね、
ありがとうというのは書きやすい、
うん、
あると思います、
うん、
はい。
まあ、今年もねまた発行するということですので、また皆さんもちょっと楽しみにしていただければなと思いますけどもね、はい、まあ、いろんな活動をされてます高松ボランティア協会さんなんですけども、
はい、
まあ、会員の方も募集をしているということですけど、武田さん、会員になりたいよっていう人はどういうふうにすれば、
お電話をいただくか、
うんうん、
お越しいただくいて、
うんうん、
ご相談したりとか、
はいはいはい、
こんなことありますよっていう説明をして、
うんうん、
でそれでこんなイベントがありますので来ていただいて、
うん、
そこに参加していただいて、
はいはい、
自分にできることを探していただくっていうこともあります、
うん、 じゃあ、あれですね、ワークショップまで待てんなっていう人はもう今すぐ行ってもいいっていう感じですね。
いや、そうです。
ぜひね、ボランティア興味のある方はですね、はい、いつでもお越しくださいとのことですので、はい、まあ、お電話か直接お越しいただければと思います。はい、武田さん、ちなみに高松ボランティア協会の方では会員さんは何人ぐらい今いらっしゃるんですか？
多分100人程度だと思います。
でも結構いらっしゃるんですね。まあ、個人でされてる人もいるし、グループみたいになって。
そうですね。
いろんな活動されてるんですね。
はい、私たちは出入りはもう自由ですので。
出入り自由。
自由。
じゃあもういつでも来てくれていいですし。もうこれはあれですか、例えばその年齢とかそんなの関係なく。
関係ない
です。ぜひじゃあ興味のある方は高松ボランティア協会さんの方にね、足を運んでいただければと思います。はい、さあ、そして続いてのですね、お話なんですが、続いては災害弱者安心ネットワーク高松ということでですね、こちらは副会長の出井さんにお話を伺っていきたいと思います。出井さん、改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
災害弱者安心ネットワーク高松、ちょっと僕勉強不足でこれ初めて聞いたんですけども、これってどういったものなんですか？
そこの名前にあるようにですね、まあ、災害弱者と言われる方がいらっしゃると思うんですよね。もちろん障害のある方であったり、あと年配の方であったり、また外国の方であったり、まあ、いろんな方が災害においてどうしてもそのいろんな形で避難しにくいとかいう形の、方がいらっしゃると思うんですね。でそういう方が安心して、まあ、過ごせるというかですね、そういった形で何らかの形でやっていけないかということで作られた組織と聞いております。
はい、実際今話を聞いてみて僕もハッと思ったんですけど、確かにいざ災害が起きた時に、まあ、いわゆるその災害弱者と呼ばれる方たちにどう接していけばいいのかっていうのは、ちょっと僕もそういえば自分の中でそれがなかったなっていうのはありますね。だからそういった思いの方っていうのはたくさんいらっしゃるんじゃないか、まあ、そういった方たちにもいろいろ知っていただくためにこういった活動をしていくっていう話ですかね。
その通りです。
はい、
やはりこうなかなかそういう方々が、地域に出て行っていないと、町にも出て行っていないというのが実際の現状ではないかと。
まあ、どうしてもちょっと塞ぎ込んでしまうというか、そういった方が多いんですかね。
そうですね。ましてやその地域の中で活動していれば、家の方は障害のある方であったり、足がちょっと不自由であるとか、そういったことが分かるんですけど、そういう方が分からないと。いざ大きな地震が起こった時に、ここの家の人は出てこないけど、どうするんだというふうなことになりかねないわけですよね。
まあ、昨今ね、やっぱりご近所付き合いもちょっと薄くなってきてるっていう話はありますけども、はい、家族構成であったりとかもね、ちょっとここ分かんないなっていう方で確かにありますよね。まあ、
そういう中で、武田淑子会長も中心になって、いざ大きな災害が起こった時に、やっぱりもうすぐ不安だと、でもう避難もできないし、もうその災害で、もう亡くなるしかないというふうな不安があって、それを、710名の障害のある方にアンケートを取って、その状況をつかんだ。それによって何らかの対策ができないかということで、この災害弱者安心ネット高松という団体を立ち上げたと。
まあ、実際これまでもね、東日本大震災であったりですとか、阪神淡路大震災の時に、まあ、そういったちょっと障害者の方とかっていうのがやっぱり多く亡くなってるっていう、まあ、ちょっとそういった残念な結果は出てたりするんですよね。まあ、それを受けて武田さんの方からも、まあ、高松の方はじゃあどうなんだということでアンケートの方を取ったということで、
はい、そうです。
はい、まあ、ちょっとね、諦めちゃうっていうのはちょっと衝撃的な答えではありますよね。まあ、そういった方々がにもっとこうしっかり生きようというか、そういったところでちゃんともっと希望を持っていただこうというところで、こういったネットワークができたということなんですよね。
そうです。
はい、まあ、日頃日々どういったこちらでは活動されてるんですか？
とにかくですね、まずは、当事者、まあ、支援する側の人が、まあ、定期的に集まってですね、今後どういう活動をしていこうかというふうなことを、 月に1回、
はい、
あの話し合いをしてます、はい、やはりこう当事者の方々はもちろん障害についてはいろんな障害者がありますから、うん、視覚障害の方、聴覚障害の方、
はい、
あんま死体不自由の方、うん、それぞれに課題をお持ちなので、
はい、
そういったことを聞くということがまずあると思うんですね、うん、それから最近ではその実際にその地域に出向いて、うん、障害のある方が街歩きをしたり、
はい、
防災訓練に参加するという活動も、うんうん、徐々に始まってまして、
はい、
そこから本人の気づきであったり、うんうん、まあ、避難訓練を実施している自治会の、はい、人の気づきであったり、
うん、
そういうことは少しずつではありますけれども、うん、広がってきたのかなというふうには感じています、
まあ、今井出井さんの方から気づきという言葉が出ましたけど、そうなんですよね。まだ全然まあ、我々個人としてもそうなんですけども、いわゆるその一つ上の自治体だって自治会とかっていうそういったところもまだ把握しきれてないというか、どう対応すればいいのかわからない、これは課題の一つでありますよね。
そうですね、うん、今いろいろ制度として、
はいはい、
まあ、障害者に限らず高齢者であったり、
はい、
いわゆる災害要支援者の把握を各自治体がやっていると思うんですけども、うん、はいはい、まあ、そういった把握はまだまだ進んでないところがあって、うんうん、まだそういう方々が実際にこう自治会に入会してなかったり、
うんうんうん、
まあ、そういった大きな課題もあって、
はい、
まだまだその地域としてもどのように対応していっていいのか、
はい、
不安な部分もあるので、うんうん、そういった形で当事者の方が実際に参加することによって、うん、少しずつでもそういう理解が増えていくという方向があればですね、
うん、
活動の意味があるんじゃないかと。
そうですね、
いうふうに思ってます。ま
あ、そういったところで積極的に皆さんが参加することで地域の皆さんの絆みたいなものもね生まれてきますしね。だからいざ災害が起こった時にあそこのお家にはこういった方がいる、それがまだ出てきてない、どうしたんやろうかっていうこちらの気づきにもなったりしますし、まあ、いわゆるその障害を抱えている方とかっていうのも、もし仮に逃げ遅れてしまっているとかそういったところにも周りの人が気づいてくれるっていうところは大きいですよね。そういったところ活動をされているということで、まあ、その活動の一つとしては、まあ、防災フォーラムというのも開催されているということなんですが、はい、昨年に初めての開催、
はいはい、これはですね、
はい、
東日本大震災を経験した高橋君、うんうん、中学生の時でしたかね、
はい、
それから阪神・淡路大震災を経験した玉木さん、
はい、
まあ、彼は NHKE テレのバリバラにも、うんうん、中心として活動されている方ですけども、
はい、
その2人の講演を、
はい、
というか経験談ですね、
そうですよね、
を聞くことになりました、
はい、
で参加者もたくさん集まっていただきまして、うん、まあ、当事者であったり、
はい、
それから、まあ、その障害者を、まあ、支援している社会福祉施設であったり、はい、それから自治会関係者、まあ、行政関係者、
うん、はい、
まあ、多くの方々が参加していただきまして、うん、非常に私自身もそれこそ気づきがあったり、
はい、
本当にその参加された方々の感想を聞くと、
うん、
それぞれの思いが、うん、今回のフォーラムでは聞けたかなということで、
はい、
まあ、今後のことはまだ決まってはないんですけども、うん、こういったイベントもですね、
うん、
今後続けていく必要があるのではないかというふうに、この防災フォーラムを実施して、
はい、
非常に強く感じたところです、
はい、まあ、昨年ね12月に防災フォーラムの方が開催されたわけなんですけども、はい、まあ、講演はもちろんのこと質問コーナーとかね、はい、設けられていたということですので、実際にその質問ができるってこれは大きいですよね。
やはりですね、うん、いわゆる質問を聞きながらですね、
はい、
うん、もちろん当事者であったり、
はい、
それを支えている施設の代表者であったり、
うん、
まあ、それぞれに視点が違うんですけど、うんうん、そういったやり取りがですね結構盛り上がったというかですね、
はい、
特にその壇上にいる2人がですね、うん、そういうやり取りができたということ自体に非常に良かったという意見も聞かせていただいて、
うん
う
ん、はい、
ああいう機会を設けるというのは非常に大事なことなんかなというふうに改めて思いました、
うんうん、そうですね、やっぱり知っていただくというのが一番ですものね、はい、まあ、今年もまたこういったフォーラムのような催し物というのは計画されているという感じですかね、
はい、
はい、まあ、ぜひね多くの 方に参加していただければと思います。入江さん、その他お知らせなどはありますでしょうか。
とですね、あのやはり今後ですね、あの、ま、活動はこれからまた計画していくところなんですけれども、やはりあの障害のある方が安心して暮らせるような街づくりをどうしていくかと、いうことがメインでありますので、あの積極的にですね、私はあの今回の能登半島地震でも感じましたけれども、やはりその地域のいわゆる自主防災会であったり自治会であったり、あのそういったところのいわゆる防災力というかですね、そういうものをどんどん高めていかないと、まあ、孤立した集落があったりですね、そういったこともよく見受けられますので、あのそういったところに対するあの関わりというかですね、あの私はそういうあの地域の自主防災会と、まあ、災害弱者安心ネット高松がつながっていく、もっと言えば障害のある方の当事者がつながっていくと、そういうことをですね、今後どんどんあの機会を設けていければ、まあ、少しずつではありますけれども、あのより良い社会にできるのではないかと、まあ、あの非常に最近そういうところを感じているところです。
まあ、この災害弱者安心ネットワーク高松のチラシの方にもですね、誰一人置き去りにしないされない街づくりというのねありますから、もう本当にこれを目指していこうという方ですかね。ありがとうございます。今日はですね、お二人にお話を伺ってきたわけなんですけども、最後にラジオをお聞きの皆さんにですね、メッセージの方をお二方からいただこうかなと思うんですけども、入江さんの方からまずはいただいてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。あの私自身が今あの大学院でですね、あの、まあ、防災というか、まあ、災害に強い街づくりというのを研究テーマで今研究しているところで、まあ、一定この高松坂田市安心と高松の取り組みもですね、まあ、研究に生かせるかどうかは分かりませんけど、結局は災害に強い町づくりというのは、まあ、障害があるとかないとかではなくてですね、その地域で暮らしている人たちが要するにやっぱり安心して暮らせる町づくりというのを防災というかの視点でですね、あの研究していければいいと思いますので、あの我々の活動にですね、あのできるだけ、まあ、いろんな形でこちらからもアクションを起こしますので、あの協力してくれいただける自治会であったり団体であったり、また今後やはり私が考えているのは地元の小学生中学生、高校生、その若い世代の方が今後そういう形でも関わってもらうということが、より良い街づくりにつながっていくんじゃないかというふうに考えてますので、まあ、こちらからアクションがあればですね、積極的に活動に参加いただければありがたいかなと思っています。
ありがとうございます。では最後に武田さん、ラジオを聴く皆さんにメッセージお願いします。
あのボランティア活動はですね、あの人と人をつないで自分が楽しくなるような活動だと思うので、で最近ではですね、若い人たちが割と少ないんですよ、活動に参加する方々がね、だから、やっぱりあの参加してハッピーな気持ちになってくれたらと思うので、ぜひ参加していただきたいと思います。
またね、ボランティア活動を通じてね、出会ったその絆というか、そういった縁みたいなものもね、あったりします。そこからまたいわゆるですね、地域ネットワークというものをね、形成されるかもしれませんからね、ぜひ皆さんも、まあ、ボランティア活動ですとか、そういったもの気になった方はですね、高松ボランティア協会ですとか、災害弱者安心ネットワーク高松、今後のですね、活動の方に注目していただければと思います。というわけで、この時間のゲストは高松ボランティア協会会長の武田よし子さんと、副会長の井出貴文さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、再び小原さんにお話を伺っていきます。小原さん、今月のコラムをお願いいたします。
はい。令和6年能登半島地震は石川県能登地方を中心に広範囲にわたって甚大な被害をもたらしました。インフラも大きな被害を受け、2月に入ってからも断水などが続いている地域もあります。今回は能登地方の被災地で課題となり、また家庭での備蓄でも忘れがちなト トイレの備蓄についてお話ししようと思います。大きな地震などの後には上下水道が使用できなくなる可能性があり、それに伴いトイレが使用できなくなります。そのような時に使用するのが災害用トイレです。災害用トイレには大きく分けて4つの種類があります。携帯トイレ、簡易トイレ、マンホールトイレ、仮設トイレの4つです。今回は家庭での備蓄に関係する携帯トイレと簡易トイレについて取り上げます。発災後に避難所へ仮設トイレがすぐ届くとは限りません。ある調査では東日本大震災の際に約7割の自治体では避難所に仮設トイレが行き渡るのに4日以上かかったということです。災害時には携帯トイレ、簡易トイレ、マンホールトイレも使いながらトイレ環境を確保することが非常に大切です。では携帯トイレと簡易トイレ、どのようなものなのか確認をします。携帯トイレは災害で断水しても建物内の既存のトイレを利用できるもので、便器にポリ袋などをかぶせて使用します。便器取り付けタイプ以外にも持ち歩きできるタイプもあります。使用後は袋の中に吸収シートや凝固剤を入れて大小便を固めます。簡易トイレは設置場所を選ばず、便器が壊れた場合や通常のトイレまで行けない人、感染症罹患者など専用のトイレが必要な場合にも活用できるものです。大小便の処理については携帯トイレと同様です。それでは備蓄する数量について確認しましょう。皆さんは1日で何回くらいトイレに行くか考えたことがありますか？大人、子供にもよりますが、約7回だそうです。日数としては最低3日分、できれば1週間分を備蓄しておくと安心でしょう。合わせてトイレットペーパーやポリ袋も一緒に備蓄しておきたいですね。具体例を挙げると、4人家族の場合は4人 ×7 回 ×7 日分で196回分の備蓄が必要ということになります。なお、トイレの備蓄を行っていない人は約8割に上るという調査もあるようです。今日の放送をきっかけにトイレの備蓄をぜひ始めましょう。
はい、まあ、非常食ですとか水の備えというのはしっかりしておきましょうというのはね、メディアなんかでもよく出ていますので、備えている方いらっしゃると思いますけれども、まあトイレ、これも重要なものですからね、ぜひ皆さんもトイレの備蓄始めてみましょう。というわけで、今月のコラム、小原さんにご紹介いただきました。小原さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
エンディングのお時間となりました。今回はボランティアと防災をテーマに番組を進めてきました。ぜひ皆さんも参考にしてください。次回の放送は3月27日水曜日13時です。来月は災害ボランティア活動について紹介する予定です。なお、 FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、この番組は高松市危機管理課、高松ボランティア協会の協力でお送りしました。